あずきさんは日本とドイツの両親を持つドイツからの留学生、ランニングやあんこ作りに没頭する日々を送っています。幼い頃からドイツと日本を行き来していたからこそ気づいた日本の姿について、コンビニと市役所を例に語ってくれました。人柄がにじみ出るあずきさんのライフヒストリーです。普通の誰かの物語を美味しくいただくポッドキャスト、一食一飯始まります。
このポッドキャストはボスと
ジャスミンとココアと
カルピスでお送りします。
イエイ
イエイ。
じゃあ本題に入る前に少しお知らせです。メールアドレスのお知らせです。 1shp.podcast@gmail.com にコメントなどお寄せください。 Facebook と Instagram、Twitter やってますので、ぜひフォローしてみてください。じゃあ始めましょう。今日の、ゲストはあずきさんです。
じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
あずきさんは最近何やってるんですか？
ちょっと待ってください。あずきさん、これ本名ですか、仮名ですか？
仮名です。
仮名、あずきさん仮名。
あずきさん仮名です。
はい、今東京に留学してます。4月から、4月末まで、東京にいる予定で、でその後またドイツに帰ります。ドイツ出身です。
あ3ヶ月間なんですね。じゃあ留学の期間は4月から7月だもんね。4ヶ月です。
なんであずきにしたんですか、お名前。なんか好きなんですか？
あ、まあもちろん好きなんですけれども、うん、まあ、栄養もいいし、タンパク質も、
まあ、植物性タンパク質ですもんね。
で、あと私一回あんこ作ったことあるので、うん、で なんかうまくいかなくて、まあ、美味しかったんですけど、でもなんかなんだ、その庶民的なあんこの味があまりしなくて、でなぜかっていう、なぜかと言いますと、あんこを作る時に水捨てをやるんですよね。一回小豆を茹でてでまた水捨てて、でそれ私2回とか3回やったんです。うん、で高級 の和菓子屋さんは、うん、それ多分3回やるんですけども、うん、やっぱりその庶民的なあんこを作るためにその小豆の癖があった方が美味しいと。
何も知らなかった。
でその庶民的なあんこを作ってる和菓子屋さんとか私一回それを読んだことあるんで、でそれで、あ、やっぱりなんか自分のなんかその小豆の癖があった方が美味しくなるっていうのはやっぱりなんか私ちょっと気に入ったんで、でそれの理由でもっと小豆を好きになったんで、でそれで今日小豆にしました。今日多分このポッドキャストの中で私の私の性格にある歪みを
癖を
自分の癖を残すために、もう名前から
小豆で癖がある
名前多分出てきますので、よろしくお願いします。
今日リクエストしてくださったのは苦いチョコレート 70% 以上っていう条件で
、うん、栄養にこだわりがあるんですか？なんかその小豆を今まで栄養っていう
あります。私ランニング好きなんで、であと、まあ、好きっていうか私の趣味で、で去年からすごいハマったんですよ、ランニングに。でなぜ、あとでランニングし始めて、でそれにつれて私もその何でしょう、その私の趣味を支えてくれるその食生活にも興味持ち始めたので。
ランニングのための食生活なんですか？
そうですね、そのために
私趣味じゃない、
すごい。
で結局やっぱりタンパク質とかあと脂質とかそういうのなんか気になってしまったんで、でなんだろう、食とかその食文化はやっぱりそれにもなんか機能があるっていうことを知ったので、でそれで、結局いろいろ考えてます。余計に
すごい。先ほどランニングをよくされるっていうお話でしたけども、6月になってから、今撮ってるの6月なんですけど、6月になってからランニングが難しい、
やっぱり梅雨と暑さと、あとやっぱり東京で走るのはやっぱり非常に難しいですよね。どこに行っても人が いますし、で、あと街並みもそんなに綺麗ではないのであの、ね、やっぱりそのなんかベルリンとかの、ね、ヨーロッパの街に比べたらそんなに綺麗ではないので、やっぱりなんかあんまりなんかやる気が出ないなってよく思いました。
ランニングって何が楽しいんですか？
それ
なんか楽しさが全くわからない、うん、なんか初めて見たことなんか何回かあるんですけど、もう全く
そうそもそも
メリットが全く思いつかない。何が楽しいんですか？
まあ、それは多分人それぞれだと思いますが、でもあの去年の10月に本当にランニングにハマった瞬間が来たので、でそのランニングの楽しさ、なんでしょう、何が来たのかな。
もともとなんかスポーツとか運動は好きだったんですか？
いや全然、本当に去年あのそのランニング始めたい思いがあって、で一人でじゃあ、 あの10キロまで走るようになりたいって決めて、で、まあ、あのそのテストの、まあ、たくさんあったの でずっと勉強してたら、もうちょっとそれだけで何か私にとって生活が物足りないのかなって思ってまして、でランニングし始めて、で去年の4月にあのじゃあ10キロあのついにあの達成できて、
すごい半年です
ごい
10キロ走るようになるんだ。
あのいえあの本当は2ヶ月以内でした。
あ
の
あれあ
始めたのはあの去年の5月 で
去年の5月
で4月に初めて10キロ達成できて、
あ7月か、あ4月、
あそうそう、なるほどなるほど。
でもその後やっぱり一人でもう成長できないって思ってまして、でベルリンにあるランニングループに入って、ですごいいい監督がいたんですよ。で、まあ、あのその日本と違ったの部活、
うん、
あのとか そういうものはあのドイツにないので、
サークルとかね、
そうで、ちゃんとした監督がそのランニングループを担当してて、でその監督とあとあのグループのおかげであのもっとうまく走るようになりまして、で初めての、 その10月にあのスポーツ大会があって、あのベルリンで開催されたんですけど、でその時にあの私すごい緊張してたんですよ。初めてのスポーツ大会で初めてで、あの、まあ、一人で10キロ走ったことがあるんですけど、でもみんな同じような人か結構優秀な人もこういう大きいイベントに参加するので、であので最初で、まあ、スタートして、で最初の30分私結構あの遅くあの走ってたんですよ。でも もう30分経っちゃって5キロだったら、あれもう時間がない、
やばいやばいぞ、
そのままだったらもういい時間取れないって思って、でその後あの私あのその次の5キロあの20分以内達成できて、でも私はそれ全然意識しなかったんですよ。もう本当にもうひたすらもう、もう時間がない、時間がない、どいてどいてみたいな、あの感じで、あの、走って、で、ゴールに入ったら、あの、監督に会って、すごいことをやったなって、あの、言ってくれて、で、それで私、あの、うん、ランニングにはまりました。
あ
やっぱりその、なんか距離の間とかその走ってる時間の間にやっぱりいろいろがあるで、あとその達成感はやっぱり、すごいなんだろう、印象的だったその時に。
え、走ってる間って何考えてるんですか？なんかすごい暇じゃないですか？なんか
あ今日の晩ご飯何かな
あ、それもよく考えてます。
あ、そうなん
それあの私よく夜走りますので、そういうなんか普通のこともよく考えたり、あとなんだろうその嫌な思い出とか、なんか嫌なことがあったら、それランニングのおかげでちょっとなんだろう、
消化する、
そうストレスで、ね、そう発散できます。でもそれは多分人それぞれなんじゃないかな。多分あのそのランニングイベント、あのに参加するときにいつもあのすっごい情熱で走ってる人もいますの でその人は多分ねもうタイムのことしか考えてません、多分。 まあ、顔つき顔つき見れば
顔つきで、ね、
分かると思います。でも私は多分そのタイムよりあのその何でしょう、あの気持ちよさとか、あとその楽しさの方があの優先してるんじゃないかなって今とか思ってるんですけど、でもそんなこと言ってますといつも監督に叱られちゃいますので
夜中コンビニに入るとき罪悪感もあるよねみんなね。
え、ちょっと待って、これどういう意味ですか？
うん、そのままです。夜中にコンビニ行くとなんか私すごい罪悪感感じます。
なんでですか？
あの店員さんに対してやっぱり申し訳ない。
そういうことか。
いや、そう、私もそうじゃなかったと思ったんですよ。なんかその
自分の健康に悪いってこと
だと思った。そうそうそう、夜中にコンビニに行って例えばなんかこう
カップラーメン食べちゃう
とか、なんかスナック買っちゃってっていう罪悪感かと思ったんですけど、
仕事してる
深夜にコンビニで働いてる人が、自分が使うことによって働かなくちゃいけなくなってるからかわい
そ
うってことですね。
そう、それはそう、なんか店員さんに 対してなんかいつもすごいなんだろう、うん、なんか申し訳ないなって、うん、思います。
ドイツにはこういうなんか24時間営業してたりとかいうコンビニみたいなのはない？
ガソリンスタンドぐらいかな。
あ、
でもあの確かガソリンスタンドで働いてる人に対してあんまりそういう罪悪感ないね
コンビニ、
まあ、なぜかというとやっぱりコンビニってもうサービス天国ですよね。もう、うん、あのね、24時間あの、うん、いろんなものを買えますし、うん、であの文房具とか、うん、あの、うん、化粧品とかまでも買えますし、うん、でプリンターもありますし、もう、うん、で そんなことたくさん提供してくれるコンビニ、うん、でなんか なんか毎日毎日かとか毎晩毎晩あの夜遅くまで働いてる人なんかかわいそうなんじゃないかなって私思うんですよ。
例えばじゃあコンビニが全部そのなんかあの時間帯に、コンビニってすごい至る東京は特に至る所にあるじゃないですか、うん、だからその例えばじゃあこの A 店は日中の営業、 B 店は昼はやってないけど夜だけの営業、うん、っていう風になったらそれでも夜中にコンビニ行くのかわいそうですか？
そうでしたらやっぱり、うんうん、ちょっとあなんか店員さんがね、あやっぱりかわいそうって私いつも思うんですよ。でもしそのあの店員さん あの雇用環境がもっと良くなったら、うん、じゃあ私もなんか楽になるじゃん。でも私はそもそもあのできる限りあのコンビニ避けてます。もうなんか申し訳なくて
昼間も
昼間ですか？
うん、やっぱりスーパーが近くにあったら、うん、スーパーに行きます。
それはじゃあそのスーパーの方が物が安いからじゃなくてコンビニの店員さんに申し訳ないから。
いや今日も私あのまあ今日私やっぱりあの昼ご飯、うん、あのローソンで買っちゃったんですよ、うん、でもまた入ってで店員さん一人しかいなかったんです、
うん、
でもうすっごいあの焦っててで、ね、レジの仕事もやってたしってお客さんが入った時にも、うん、いらっしゃいませとかって途中でもいつも言ってて、うん、でもそれもまた申し訳ないなと思ってでその時に私あの大変ですねとかあの体に気をつけてくださいとかでいつも言っちゃいます
よね。
なんかなんだろう、もう申し訳なくて
でもそのいいですね、ドイツのガソリンスタンドで夜中、まあ、仕事してる人にはあんまり申し訳ないと思わないっていう風に言ってたじゃないですか、まあ、だからそのやっぱりその過剰なサービスみたいなところなんですかね、
うん、過剰なサービスとあとあの、まあ、ドイツ人の店員さんにそのなんだろう働きたくない気持ち、
うん、
顔に出てるんですよ。素直にもうやりたくねえみたいな態度がね、あの顔に、
あ、めんどくせえなっていう、
そう出てるので、でその理由で多分私あまりそうなんか罪悪感が感じない、まあ、向こうも素直でじゃあいいんじゃないかなって、まあまあ、うん、
そっか、じゃあそのめっちゃ絶対この人疲れてんのに疲れてないですみたいな感じで
サービス、ね、いらっしゃいませって言ったり、肉まん10円引きですって叫んだり、
求めすぎですよね、いろいろ
求めてんのかな実際、
ね、求めてない、
うん、
誰が幸せなんだろうね、
誰が幸せなんだろうね、
誰も幸せじゃないですね、
うん、ましてこれなんか高級なスーパーとかだったら、まあ、もしかしたらサービスを、
うん、
まあ、丁寧な接客とか求めてるかもしれないですけど、コンビニ なんか一回見たこと、ツイッターで見たことがあるのが、なんかあのコンビニ あのレジの向こう側にこたつとかがあって、なんかテレビとかがあって、もうめっちゃ物食いながらとかゲームしながら、お客さんが来たら、あ、よっしゃせってやるっていう、う
ん、でもさ、昔の商店とかってそんな感じ
だ
った
よね。そう、いや、そうだと思う。
絶対そうだと思う。奥に家があって、うん、そう、なんかだから暮らしてる空間と働いてる空間がそのもっとね近かったから、
うん、そうそうそう、うん、なんかその駄菓子屋さんとかもあったんですけど、ね、うん、そのレジが一番奥にあって店ので、その奥のさらに奥にこう、
うん、
こたつで畳の部屋があって、うんうん、ね、そこが見えて、こうお菓子を買うと、
うんうん、
おじちゃんとか言って言うと、
う
ん、
そうそうそう、
はいとか言ってテレビつけたままこう来て、うん、はいはいとか言って100円
で、
うん、
最高ですよね。
もう そういう、うん、
のでいい、
それ
でいいよね。だって別に困らないもんね、
う
ん、
誰が得してんだろうね、うん、本当あの、
そう、
過剰なサービス、
販売の時にそのずっと立ってなきゃいけないとか、
うん、
で3時間4時間ずっと同じ場所で歩きもしないで立ってなきゃいけないのっておかしいじゃないですか、
うん、
ね、
ドイツのスーパーマーケットとかって、
うん、
レジの人、店員さんって座ってますか立ってますか？
ほとんど座ってるんじゃないですかね、
うん、
多分店によりますか、このでも座ってるイメージの方が強いです、
うん、座ればいいのに、
座ればいいのにね、
うん、
まあ、でもそのなん、まあ、もちろんねそのサービス業で働くのは多分 どの国でも大変だと思いますが、うん、あのやっぱり日本の特徴はやっぱりあの神、なんそのお客さんは神っていう考え方なので、うん、でそれは、まあ、最近またいろいろ変わってきてると思うんですけど、うん、でももうちょっと何でしょう、あの店員さんのことも見た方がいいんじゃないかなって思います、
うん、人間としてね、
うん、だってマジでなんか客だっていうだけですっごい横柄な態度になる人いるもん、
いる、
うんうん、なんかお客さん、なんか絶対普段話してたらそんな悪い人じゃないのに、何かのお客さんになるだけで、例えばレストランとか、
うん、
めちゃくちゃ偉そうになる人、
うん、
男女関係なく、
うん、
もうあれ、
うん、金払ってるからっていうのは別に利用にならないじゃないですか。もともと店員さんとお客さんの立場って対等じゃないですか、
ね、
お金を返して、
う
ん、それなのになぜかそのお客さんの立場の方が高くなっちゃってるのはなんか
マジそれ誰のせいなんだろうね。本当
腑に落ちない。
客のせいでそうなったのか店のせいでそうなったのかが知りたいわ。
でも結局だからあのいいサービスをした方がお客さんが来るから、
あ、競争か、
競争の中で過剰なサービスが生まれちゃってたのかなっていうふうには思う、うん、
確かに。じゃあコンビニも1個にしよう。
そしたらまた
そしたら値段がね釣り上がるっていう、また別のね、こ
う
下線とか独占のあれが出てきちゃうから難しいね。でも本当に
ドイツの競争はありますもんね、
うん、そうですね、
競争はあるけどみんなぶっきらぼ
う
に。
そうですね、
うん、何なんでしょうね。じゃあそう考えると、いや
もちろんそのなんかあの例えばレストランとかね、あの、
うん、
もちろんいいサービス提供するべきですけど、うんうん、でもやっぱ日本はね、やっぱさそのサービス、多分そのおもてなしの文化とかもありますから、
うん、そんな文化あります？
いや、オリンピックですごいなんかキーワードになりましたよね。
そのおもてなす文化ありますかね。なんかあんまり実感としてないんですよね、うん、そんなに、
うん、いや日常生活の中であまり私もそういうか感じ
しませんけど、そうですよね、
サービスってもそのなぜサービスあの、ね、なぜ日本人があのサービスにそれにうるさいのかっていうと、なんかおもてなしの文化がありますからとかっていう、
いやそれはもう作られたものですよ、後付けですよね。
あ、日本人の、
うん、
絶対そうだと思う。
メディアとかだと思う。
なんか、うん、そんなにだってもてなしてくれる人いないもん。
ないですよね。
全然いないですよ、もてなしてくれる人。
そう、というかなんかそのおもてなしっていうのは割とその日本のおもてなしっていうのはその人の態度にももちろん現あのなんていうのその態、うん、そうね、態度にも現れるけども、こうそのいろいろ包むとか、なんかこうどういう手順で物を渡すとか、
うん、
例えばねこう多分ですけどコンビニ行った時に袋に物を入れるじゃないですか。そしたらその袋のあの持ち手をくるくるくるってやってから渡してくる人とかいるじゃないですか。多分なんかそういうなんじゃないの。いらないんで、僕持ちにくくなるから嫌なんですけど、あれ実は、
うん、え、そんなことされたことない。
嘘だよ。
いやそれはね気づいてない。
気づいてないだけ、
絶対気づいてないだけ、
適当に受け取ってる。それは
ごめんなさい。
ぐるぐるぐるってやってやるよね、うん、
あとシール貼ると
か。あでも本当
にシールの終わりの部分、
あ、ね、
あ
ちょっと、ね、
剥がしやすい。
そうそうそうそう、なんか折ってくるよって 素晴らしいって思います。
確かにあれはおもてなしかも、その剥がしづらい、
安さえ、
うん、そう、うん、そうそうそうそうそう。
でもだからそれになんか増じて客がでもなんかお高く泊まってるというか、
そうね、偉そうにする理由はないよ、ね、は
ないし自重しろって思う、うん、なんかたまにいるじゃないですか、なんか接客やってるとなんか札をなんかこうやってバンってやってきたりとか。
本当にいるの？
いるいるいるいる。私一回数えたんですよ、日本でその接客してる時に1日9時間労働して何人の人がレジの時に去る時にありがとうって言うかなと思ったら1日に1回か2回。
マジで、うん、
めちゃめちゃ忙しい店舗だったのに誰も何も言わないの。だからそれが当たり前だと思ってて、だからそのなんか なんていうんですかね、やっぱ店員は店員なんですよ、人間じゃないの。
うん、まあ、それはあるね、
絶対。そうだからその人の別に個人とかっていうの考えてなくて、店員は店員の店員さんって呼ぶし、でも例えば何かトラブルがあったらその時に名前を見てその時だけその人の個人を責めるの。だからまあもちろん他のさ、なんか日本のサービス業でまあいい点ももちろんいっぱいあるだろうけど、まあ、そこは働いてるとやっぱりそこが見えるよね。
うん、働いてると絶対そうなんですよね、うんうん、
だから気をつけてる。絶対なんかコミュニティとかでも絶対ありがとうありがとうございます、絶対言うようにするっていうの気をつけてる。
例えば私あのお店とかあのコンビニに入る時にも、うん、あの例えばあの、まあ、ヨーロッパでしたらその、うん、あの Good evening とかって、うん、Good afternoon とかって、うん、あの店員さんが言ってくれるんですけど、うん、その後にお客さんも、あ、うん、モーニング、リーミングとかって言えますよね、うん、でもお客さんはいらっしゃいませに何も言えませんよね、うん、しかもそれがもうそもそも期待されてないし、うん、でその時もいつもいらっしゃいませとかって
それこうする言葉が存在しないからね。
来ました、来ました、そうそうそうそう、これからいらっしゃいませ
って言った
ら、
ただいま
とか、あ、ただいまただいまー。
それはいいです
、うん、したらもうそのうちお帰りなさいませになるよ。
そうだね、そっちが変わっちゃうかも。
どこでも
でもお帰りなさいませもういいですよね。
いい、
うん、なんか
それ公務感がありますよね、うん、ファミリーマートとか。
ファミリーマート
ただいま
ファミリーマートそれ
ファミリーマートは確かにお帰りなさいませにしてほしいですね、うん、そしたら、うん、
売り上げが上がるかもしれない。
上がるかも、うん、
みんな入って何も買わずに出ちゃうかもね。でも
ただいまーつ、
バイバーイ、
行って
きまーす。
あの帰るといえば、あの小豆さんはその日本とドイツ、まあ、どちらの国にもまあ帰るわけですよね。ドイツでもちろん育たれたんですけども、日本人のお母さんを持ってらして、で幼少期の出来事で人格に影響を与えたものをお聞きした時に、家族と日本で夏休みを過ごしたことっていうふうにおっしゃってたんですけど、そのお話をしていただけますか。
そう、あのそうですね、祖父母をあのそう祖父母に会うために私あの夏休みの間によくあの家族と日本に来てて、うん、でそのやっぱりいつもよく1年のね、あのいつも同じ時期に日本にいた、
うん、
でことをあのその私のそうなんだろう、私にとってすごいあの大切な思い出なんで。で多分だから私毎年毎年そのなんかドイツにいる間になんか どんだけ成長したのかとか成長してないのか、
うん、
でよくあの日本に来てあの感じたんです。であとやっぱりその日本にいつも来たので、で日本にも家があったし、で祖父母もいたので、多分それはただの旅行じゃなかったんですよね。そのいつもあの毎年毎年同じところに帰ると、あのやっぱりあのなんかいろいろ分かるようになりますね。そのあの例えば自分のなんか育ち方とか、あとやっぱり日本語どんだけ忘れたのか、てかまたどんだけ覚えたのかとかって、それもあのいつも意識できたので、です。であともう一つはやっぱあの海外に住んでもなんとか外国でも行けそうだなっていう気持ちも あったので、うん、でそれで多分あのなんか成長できたんじゃないかな、
ちなみにそのなんか祖父なんていうんですかね、おじい様おばあ様の家はそのいわゆるその日本の田舎にあったんですか、それとも都会にあったんですか。
田舎でした。
ああ、
でそれも多分良かったです、
うん、
意外と。
じゃあ虫取りとかしました。
しました、
セミ取った。
セミ取りました、セミ取りました。あと いろいろ取りました。、セミバッタ一回カエルも捕まりました。
すごいすごい。
うん、でも例えばセミはね、うん、例えばドイツにないよね。
あ、そうなんですね。
そう、セミの音はねもう本当にアニメとかあの映画に出てきたらもうすごい懐かしい、懐かしくなります。ありがとうございます。
ちなみにあずきさんにとって日本は外国ですか。
いい質問です。
その感覚的にそのシステムとかじゃなくて、
うん、例えばあの母語は何ですかって言えば絶対はあのドイツ語は私の母語です。あの日本語は母の母語なんですけど、でも私の母語はドイツ語。でも日本は外国半々ですね。例えばあの田舎にある家に行くと、あ、帰ってきたっていう気持ちすごい
強
い
です。毎年毎年帰
る。でも東京に来るとやっぱり外国みたいな部分もありますね。
ごめんなさい、ちょっと関係、まあ、なくはない質問なんですけど、あの日本語だとハーフっていうじゃないですか。あのどうですか。
あの、まあ、私例えばあの日本人ですかってよく聞かれるんですよ。あの、まあ、日本人にね。まあ外国人は外国人はそれはもうあんまり気にしないというか、ベルリンで私今までそれ一回も聞かれなかったんですよ、そのあの何人って。で、あの一回すごい親切にあの年寄りのおじさんに聞かれたんですよ。あの違う文化の背景お持ちでしょうかみたいな。あのすごい親切にあの聞かれたんですけど、でもやっぱり日本人はよくあの聞きますね。でその時に私もあの自然に「あ、ハーフです」って言うんです。まあ別に私ハーフっていう言葉はそんなに好きじゃないんですけど、
あ、そうなんですね。
でもそのでも説明しやすいですよね、そのカテゴリーで。
あの結構最近だとダブルっていう言葉があるじゃないですか。ハーフよりもダブルの方がいいと思いますか。
まあ、もちろんあの言い方はねちょっともっとポジティブですけど、でも結局あの私は一人の人間なので、ハーフにしてもダブルにしても私は一つなので結局
変わらない、
変わらないと思いますね。まあ、もちろん私は今まであの2つのパスポートを持ってるんですけど、それはダブルですね。
パスポートはダブル。めっちゃ強いですよね。
パスポートはダブル。
めっちゃ強いですよね。だって
どっちに行ってもお帰りなさいだもんね。
そうだって、しかもなんかていうか普通になんか今一番世界の一番強いパスポートは日本だけど、あのドイツのパスポート持ってらっしゃったらその EU 圏内行きたい放題じゃないですか。めっちゃ行きたい放題じゃないですか。
そうです、
めっちゃ強い。
ありがとうございます。
最強ですね。
逆に困ったことはありませんか、パスポート2つ持っていることで。
実はこの前私あの人生初めてあの赤いパスポート
を
申請しました。ま
あ、
まだあの手に入ってないんですけど、でもあのその時に私あのその市役所ね、だった人にあの何回もあの言われたんですよ。あのいつか一つの国籍にしてくださいって。で もちろんあの向こうはね多分、ただ仕事してたので仕方がないと思うんですけど、でも何回も何回もいつかあのしてください、はい、わかりました。でその後もう一回来たんですよ。で何回何回も同じこと言われてて、それちょっとなんか辛いなって思ったんですけれども、まあ仕方がない。うん、でも今まであのその日本政府からね、あの直接何もこと来なかった
ので、一つにしてくださいの重みが違いますよね。
あとあのドイツの方からね、あの二重国籍はあの認められるので。
あ、そうなんですね。
で、そういうで私今まで一つにする必要がなかったです、う
んうん、まあなんかでもあれですよね、自分のなんかやっぱアイデンティティを作るときにやっぱり国ってどうしてもなんかやっぱりなんか入ってきちゃうじゃないですか、どうしても。例えば高校生の時とか、うん、時、まあ、ティーンエイジャーの時に、あ、自分って何人なんだろうとかっていう風に悩みましたか？
悩みました、うん、で特に若い時にその、うん、国とか国籍ってどういうものなのかってちょっと、ま、分かりませんよね、
うん、
で例えば周りに、あ、日本人らしくないねとか、うん、ドイツ人らしくないねとかってよく言われたんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
でそれで結構混乱しました、うん、でも結局 だから私も国って、うん、そういうカテゴリーで考えるのはあまり好きじゃないんですよ、うん、例えばまあ、私よく言うのは2つの文化で、うん、育ったっていう言い方を最近してますので、うん、でなぜかと言いますと、例えばまあ、ドイツ人とか日本人の中でもやっぱりその2つの文化で育った人もたくさんいるんじゃないですか、うん、例えばお父さんは例えば何でしょう、労働者の、うん、からの
肉体労働者の、
そうそうそう、肉体労働者
の人 で、ね、
で母親は例えばアカデミックから来てる人 で、うん、でそれも2つの文化ですよね、
うん、
でそれでもたくさんの問題が、
うん、
できるんじゃないですか。
それすごい思います、
うん、でも私の場合だからその2つ文化は、まあ、国と、
うん、
関係あるんですけど、
うん、
だから私は例えばその理由で私ハーフっていう言い方は本当に好きじゃないんですよね、
うん、
本当にあその2つの国、
うん、
背景持ってて、
うん、
でそれでなんかなんだろうなんか普通じゃない人とか、
うん、
だからちょっとなんかスペシャル感ありますよね、
うん、
そんな私は全然自分のことをそう思ってませんし、うん、でむしろやっぱりその国という国民の中でやっぱりたくさんのなんかいろんな文化背景持ってる人がいるって私思ってます、
うんうん、
でもそれめっちゃ思いますね、うん、なんか結局なんか国よりもなんかその一つの国、例えば日本の中にいても全然違うじゃないですか、それこそもう本当に、うん、まあ、例えば関西と関東だと全然文化違うじゃないですか、うん、でまあ関西の親と関東の親を持ってたら多分その人のお家の例えば食事とか絶対違うんですよね、うん、なんかそれなんだろうな、
うん、
考え方が浅いですよねなんかその、
うん、
2つの国で考えちゃうっていうか、
だから変な話、関東人と関西人のハーフみたいなことになりますよね。でも結局みんなでもそうしたこと言ったらハーフですよね。結局その全く同じ文化でそのなんか育った2人が結婚することって、まあ、そんなに今はないじゃないですか。だから昔はその村の中で同じコミュニティの中で、まあ、結婚してその子供が生まれてってなったら、まあ、文化はまあ、ある程度一緒かもしれないけど、まあ、今はなんかでも別にいろんなところからいろんな人が結婚して、まあ、いろんな子供が生まれるわけじゃないですか、
うん、
そういうふうに考えたらたまたまその国っていう単位が違うだけで社会2つの社会から来てるってことは、まあ、みんなハーフになるっていうことですよね、
まあ、みんなハーフになるとも言えるし、うん、もちろん、両親から人間は生まれるんだけども、うん、必ずしも両親それぞれと一緒に育ってるわけじゃなくて、うんね、片方だけと育ってる場合もあるじゃないですか、うん、だからそのみんなが2つの文化のハーフとして育ったというよりかは、うん、その生まれ育った環境って結局その人にとっては一つであって、例えば関西の親と関東の親を持つ人はその関西と関東のそれぞれの親を持つという文化で育った、うん、あるいはドイツと日本だったらドイツと日本の2つの文化がまあある意味合わさった、その自分は多分
人間と
一つの文化でしか育たないですよね、そういう意味で言えば、
うん、まあ確かに、
だから両親がどうこうよりもむしろ、うん、なんだろう、
なるほどね、
その人が育った文化っていうのはある意味一つで、
うん、まあ足して2で割ったみたいな感じがちょっと違うんじゃないかっていう話、
うんうんうん、それが違う何構成要素なだけで、うん、そういう意味ではみんな同じなんだろうなとは思いますよね、
や結局国籍とかあとあの国っていうアイデンティティはやっぱり人間によって作られたものなので、それだからそのカテゴリーにもねやっぱり誤りがあるのはそれを多分意識した方がいいんじゃないかな。
でもねこれから日本にもこう外国の人がもっと入ってくるようになったらこう日常生活の中でそれを実感することが増えるかもしれないですよね。
そうですね。で特にあの来年のオリンピックのなんかナオミ大阪とかそういう、あとあのなんて言ってあのバスケット
ルイ
八村ルイ、
八村ルイ、
そう
あれあ
ルイ
ルイさん
ルイさんね、あのそういう選手のおかげで多分その日本人の考え方も、あの国籍に対してちょっと もうちょっと柔軟になるんじゃないかなって
。絶対変わりますよね。変わらざるを得ないと。
どうですか、あずきさんから見て日本の社会はどうですか。
すっごいいっぱいって
なんていうの、
ざっくり
食べ物が美味しいですね。
でもまあいいんだけど、そのなんだろう、やっぱりその硬いですか、柔軟ではないですか、そういう点に関して。
あ、日本は多分、あの特にあ、それあくまで私の感想なんですけど、あのに日本はやっぱり国籍にうるさいですね。
あ、そうなんだ。
あのまあ、例えば2017年あの和夫石黒、石黒和夫ではなく和夫石黒があのね、あのそのあの文学ノーベル賞、あの受賞した時にもなんかその後なんかすごい話題になりました
よ ね、 ね、
あの日本の作家なのか、それともあの外国の作家なのかで、英語で全て書いてるのに、なぜあのね、その
国籍も書いてますしね、書いてますじゃねえわ、
あ、書いてないです、
書いてないんですよね、最初から、
あの
イギリス人だっけ、あれイギリス人
本当は、あ、でもイギリスは一つの国籍しか認めないので多分
完全なイギリス人、
完全なイギリス人ですよね。でもなってでもやっぱ和夫石黒はなんかやっぱりね、あのその名前にやっぱその名前でやっぱり日系人だっていうことが分かりますので、でそれでなんか、あ、私すごいショック受けました。なんか、何でしょう、まだ
そんなこと言ってるんだと、
そういう議論は必要なのかって思ってまして、で特にいいんじゃないかなって思ったんですよ。もうあのね、まあ、母親でも両親はね、あの日本2人ともあの日本人で、でその日本人のなんか日本の文化からやっぱり影響を受けてるって本人も言ってるんですよ。じゃあその考え方とかその考え方でやっぱりノーベル、ね、文学賞を、あの受賞できるのならじゃあいいんじゃないかなって、なのにやっぱ日本はやっぱりとか日本のメディアはね、その国籍の問題にまた行ったので、それはだからそういう意味でやっぱり日本はちょっと国籍にうるさいんじゃないかなって思います。
逆にドイツにいてドイツ人らしくないねって言われることってどういう時にあったんですか。
っていうかドイツ人らしさって何ですか。
あ、それは今ドイツでもすごいあの話題になってる質問なんですけど、あの特にあの難民問題ですよね。その何でしょう、ドイツのあのなんかドイツの移民党、あのがあの例えばその難民がたくさん来るとそのドイツの文化が破壊されるとかっていう発言はいくつもあって、でも結局あのやっぱりドイツはヨーロッパの中で真ん中で、でも、もうずっと前からね、あの外国からたくさんの影響を、受けてるはずなので、で今のところはやっぱりドイツ そのなんか純粋な文化がないっていうのは、ていうかそのむしろそのたくさん外国から影響を受けてるのはそれもドイツの文化だっていうの考え方もあって、ですからその質問に多分あの一つの答えないと思います。でもあの、まあ、話が戻ると思うんですけど、あの何でしょう、ドイツ人らしくないっていうことだって食文化やっぱり例えばあのね、あの学校に行くときにあのお母さんがおにぎり作ったときに、例えばアクセとかってあの
つい
そういやドイツ人ちょっと海苔は臭いですよ。
海苔か、
おにぎりね、海苔、 臭いし、あと
へえ面白い、
例えばうーん
中に入ってるもの結構大抵臭いよね、そういう意味ではね、梅干しにし
ろ、まあ、あの味が強いものを入れるから
ね、おかかとか、そう、あのドイツ
魚臭いんだ、うん、
ドイツ人ちょっとそれするよ、まあ、やっぱりおあの寿司ブームのおかげでね、
うん、
あのそドイツ人もてかあのヨーロッパの人も結構オープンになったんですけど、寿司とかお魚に対して、
うん、お魚、
うん、でもあと、うん、何でしょう、今思いついたんですけど、例えば、高校の時に私なんかゼミに入ってて、で例えば願書書く練習があったんですよ、うん、ここの高校の時に
願書、
そうか、その例えばなんかバイト、
あ、
応募する時に書く練習があって、で私すごいなんか曖昧な言葉無意識に使ってて、なんだろう、それが良ければとか、なんか家庭系とか、そう無意識に使ったんですよ、うん、
ドイツ語でですか、
ドイツ語で、
へえ、
で私それ全然意識してなくて、
うん、
でそしたらその後の先生のコメントが来たんですね、で家庭系多すぎ、これ もっと自信持って書いてくださいとか、
はーすごい、
でも面白かったのは、まず私それなんだろう、本当に頑張ったんですよ、それは本当にいいって思ったんですよ、
そうですよね、
すごいがっかりしたんです、で先生からね、もう赤がたくさんあって、
へーすごい、
うん、でそれで、でお母さんに見せたんですよ、その後すっごいね、これこう来たんですよってどう思うって、
うん、
でそしたら、あ、いや、それは、うん、なんか文化の違いなんじゃないかなってお母さんが言ってくれて、
うん、
で、うん、でそういう時にね、うん、やっぱりあなんか違う文化って育ったんじゃないかなって思いました、
うん、お母さんとは普段ドイツ語で話して
る、ドイツ語です、え、普段、まあ、最近は、ね、日本語でも話すこともあるんですけど、
じゃあお母さんともドイツ語を話していたけど、うん、日本語の曖昧な言葉遣いとかがこう、
そう、ちょっとなんか、うん、なんか、うん、なんか変な感じでなんか日本の文化を受け取ったんです、うん、
なんでだろうね、どこでその曖昧な表現みたいなのを、
うん、結局やっぱり子供はお母さんとかお父さんの話し方やっぱり真似しちゃいますよね、結局外国語を勉強するのもそういう感じですよね、ネイティブを真似する、それは結局外国語を勉強することで、で多分お母さんからそのなんか曖昧な言い方をもう見習って身につけて、でそれは正しいと思って、でそのまま多分願書とかにね書いちゃったんじゃないかなって、
うん、じゃあお母さんの喋るドイツ語が少しまあ日本語のニュアンスというか、まあ、お母さんにとっては日本語はじゃない、ドイツ語は母語じゃないですよね、
うんうん、
だからこうなんか少しずつ、
そう
多分だからペラペラなんだけど、うん、ちょっとずつ日本の要素が入ってるみたいな感じなんですかね、
うん、最初もちろんそれなんか悩んだこともたくさんあったんですけど、でも今は結構感謝してます。
最後にいつも皆さんに質問をしてるんですけどね、
うん、
はみ出したいですか、はみ出したくないですか。
私ははみ出したくないです、
うん、
まあ、なぜかと言いますと、うん、もう結構まあ、ドイツでもね、私その社会に溶け込もうとしたので、で日本でもやっぱり周りに、なんだろう、その周りに合わせて普通に、
うん、
生活したいという思いも結構強かったので、
うん、
そういう理由で私ははみ出したくないです、
うん、その方が心地いいのか。
そうですね、で特にやっぱり日本で目立ちますよね、
うん、
ちょっとアジアっぽい顔してたらなんか、
あ、ドイツで、
あ、日本、日本、
ただ
日本
に、
そうそうそう、あ、でもなんかアジアっぽい顔してるのに、でも 100% 日本じゃないっていうことはやっぱり顔見れば分かりますので、でそれだけでなんか、なんだろう、例えばお店で 日本人なんですかって聞かれたらそれはやっぱり嫌なので、で普通に生活できたらやっぱりそれが一番楽です。
いろいろなんかあれですね、出てきましたね話題が、
うん、考えさせられたね、
うん、色々考えさせられた、うん、確実に変わりますね、今後。
なんかでもすごい結構私はなんか今までなんか聞きたかったことが聞けたからすごいよかった。
何が聞きたかった？
そのなんか例えばアイデンティティクライシスとかっていうのは結構興味があったから、アイデンティティクライシスとかね、その結構聞けた、この場をお借りして聞くことができたのでとても楽しかったです。
やっぱだから一言じゃないよね、
そう
全てね、
そうそう本当にそう、
そう思った、
うんうん、はい、
ということで気に入っていただけた方はポッドキャストの登録ボタンを押してください。最初も言いましたけども SNS もやっていますのでぜひフォローお願いします。
あと無駄な接客はやめていきましょう、積極的に
積極的に
積極的にね、
積極的に
積極的に積極的にやめていきましょう。あれ、はい、
ありがとうございました。
はい
閉めたよ今
閉めた、勝手に閉めた、
勝手に閉めたよ。